はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集うラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、オブザデッドといえばタイピングオブザデッドだこたつと
大変だな、のとオブザデッドといえば、まあワンカットオブザデッドですかね、おまけと、
オブザデッドというのが思いつかなくてネットで調べてたら新選組オブザデッドという映画を見つけた方と
マジ
日本のゾンビ映画、
スマホを落としただけなのにの英題がフォン・オブ・ザ・デッドって書いてあって、あ、畑さんと同じページを見てたらそう書いてあってびっくりしたタンタンです。
はい、もう喋るの大変なんでゾンビやめます。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられないからなってしまった通称映画凡人たちが集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画推理派型ゾンビバラエティ番組です。イエーイ、イエーイ。
ゾンビじゃないから何も言えないな。
あ、そうか。さあ、本日のラインナップご紹介しましょうまず6月23日ですね、日々のいろいろを話していきまして、そして必見配信オリジナルではアーミーオブザデッド、こちらを話していこうと思います。ということでそれでは参りましょう。第221回ドイラジスタート。日々のいろいろ、さあ皆さん、日々いろいろ起こってると思います。いろんなことが巻き起こっていて、もう日々のことをいろいろ話したいという面々が本日は集まっておりますね。先ほどの自己紹介したメンバーと加えて、録音のガワラさん、
はい
はい、録音のガワラさんも日々にいろいろありますよね。
うん、うん、最近ね、
うん、
電気がない時に見る動画があるんですけど、
は
い、
おお、
元気が出る系ってことですか、それともさらに落ち込むやつ。
大塚明夫を連れてきた大塚明夫っていう、
え
ですけど、
どういうことだ、声の人ですよね、大塚明夫って、
は
い、
そうです、
ガーリーレコードっていう芸人さんたちがやってる YouTube チャンネルがあるんですけど、
うん、
そのガーリーレコード高橋さんっていう人が結構いろんなモノマネ、キャラモノマネみたいなのをするんですよ。
うん、
藤原竜也とか、あの映画のあのうわーってなってる部分、
あ、はいはいはい、
うん、
はい、どうしてだよリュウ君とかね、
うん、そうそう、あの音じゃっぽい大塚明夫みたいなレパートリーもあって、うん、はい、そしたら友達を連れてきましたって言って、うん、あのもっと上手い大塚明夫のモノマネの
人が来てくるってい
う、あ、本人ではない
よね、さすがに。おー、え、これ結構無限増殖じゃないけどどんどん増やせるようなな
んか見た目もちょっとそれっぽくしてるんですね、2人とも。
そうそうそう、
なんか原口あきまさが浩二富田連れてきたみたいなことだよね、もうね。
ああ、そうそうそうそう、最初高井さんもなんかお使い子っぽく見れるんだけど、その後に来た人がうますぎて、あのこいつ下手だなってなる
あ、
やっぱ比較すると、
そう、比較すると
一目瞭然になっちゃう。
そう、
元気出んのかなこれもね。そうです、ね、これは。
くだらなすぎてちょっと笑っちゃう。
まあまあ、あそうね、そういうのが大事だから、くだんない、うん、そういう時はね。
元気が出る話じゃないんですけど、
うん、
私この間朝会社に行く日に、いつも私朝満員電車に乗りたくないので超早い電車に乗るんですね。で、うん、座って。あの端っこの一番快適な席に座って会社の最寄り駅までずっと寝てるんですけど、うん、でその時にある日ドア横のポジションあるじゃないですか、
うん、
私門松ポジションって呼んでるんですけど、
うんうん、
そこのポジションに立ってた女の人がすごい髪の毛が長くて、多分ポニーテールかなんかにしてたのかな。で、
うん、あ、
その髪の毛が、
これはやばい、
寝てる私の 手に、私リュックを抱えて寝てたので、リュックを抱えてる手のひらにすごい髪の毛がファサファサファサファサファサファサってなって、うわ、くすぐってって言って起きちゃって、でもまあその時は私がここでなんか注意とかすると私の心拍数が上がって睡眠が取れなくなっちゃうから、注意するんじゃなくて私がその髪の毛を避ける方向に手を別のところに持ってってまた睡眠を開始したんですね、
うん、
でそしたらなんかその女の人が あのドアの上にあるモニターになんか出てる映像かなんか、まあ、今どこの駅なのか見るか分かんないですけど、それを見るためにこう頭を上に持ち上げたら、つまり後頭部が下がるから髪の毛が下がってくるわけじゃないですか。そしたらもう逃れられなくて、あーってなって、でもさすがにここでこのままこれをやり過ごしたとしてもなんか気になって眠れないし、注意しても心拍数が上がって眠れなくなるから、結論は同じだなと思って注意をしました、
うんうん、
ちょっと髪の毛前にやってくれませんかって言ったら、すごいムッとした顔でなんか髪の毛を前にパッてやってもらいましたっていう出来事がありました。私あんまり注意とかしないんですけど、別に友達とかじゃないし、別にこの人他人だから、今後この人がそういう気遣いとかできない人であっても私には何の関係もないからなと思って注意しないんですけど、それよりこう自分の心理的負担とかの方が嫌だから言わないけど、ちょっといろいろ天秤にかけた結果、その時は珍しく注意をしたという、意外と勇気がいるな。
注意するってもういろんなトラブルを巻き込みかねないよね、さ。
そうなんですよね、
それがあるからね、
うん、
なかなか専門家に任せたいなってところはあるんだよね
専門家、
ね、どういう人か分かんないか、ね、
人が分かんないか、ね、だから人によっちゃ要は気づいてないからってことで、あすいませんって逆に恐縮する人もいるはいるんだけどね、
うん、
ま
あ、分かんない
よね、そこは
どっちじゃなかった。
だってこれはもう映画館とかでもさ同じだからさ、
うん、
前の席の人がとかさ、
うん、
ね、それこそめちゃくちゃでっけえ帽子かぶってて全然見えねえとかさ、
うん、
注意しますかとかそういうことだよね。
うんうん、
さん注意するあでしょ、
まあ、言える範囲でいればね。
まあでもそれもトラブルギリギリの怖いのも経験してるもんね。
そう ね,
ね、
だからなんかね難しいよね、あの確率で言うとすいませんの人が多いは多いんですけどね、やっぱりこう気づかずとかも多いから、
うん
うんうん、でもまあ中にはやっぱねいますわね。
そうね、うん、難しい問題ですわ、
うん、
知らない人と話すっていうのね。
今の話で思い出しましたけど、
うん、
一回前にオーストラリア旅行した時に、
うん、
飛行機の中で私はこう次着いたらどこ行こうかなみたいな感じでガイドブックを開いてて、
うん、
でそしたら私窓寄りの方に座ってて、左隣なので通路寄りに座ってた人が、まあ、その人も多分旅行者だと思うんですけど、まあ、英語話者の人で、ちょいちょいみたいなやってきて、
うん、
なんだろうって思ったら、なんか私が読んでる本に窓から入ってきた光が反射して眩しいからやめてってそう言ってきて、
うん、
まあ別にそれは私も気づいてなかったから、ああすいませんって言ってパタンって閉じてやめたんです、なんか今考えたらそれも相当勇気いりますよね。自分が旅行してる先で全然知らない、まあ多分母国語も違うであろう人にあんな臆さず行けるなんてすごいなって今考えると思いました、
うん、
まあだからやっぱ、まあ、日本の文化が気にしすぎなの
ね。そうね、意外となんか分かんないけどね、見えてる範囲ってどれぐらいがあるか分かんないけど、海外と普通にねガンガン行くイメージあるよね、うん、ちょっとしたことで、
うん、
挨拶とかもね別に知らない人とかも、
うん、ああそう挨拶もそう、
うん、
オーストラリア歩いてたら全然知らない人に「はーい!」って言われて「うん、え?」みたいな、うん、私あなたの知り合いじゃないけどみたいな感じで言われて、うん、元気みたいな、あはい元気ですみたいな感じで、うん、だけどね、あれもびっくりしました、
うん、
でも普通なんですね。
だそう 逆に言ったら それぞれのところで普通が違うっていうことだから、
うん
うん、注意とかじゃないんですけど、その母国語が違う人から話しかけられた時にうまく返せなかったみたいな反省とかよくあって、
うん
うんうん、しまいに何かどっかのちょっと古い建物が残ってるところを友達と遊びに行ったら、何かマップあるじゃないですか、ああいう施設みたいなところって、
うんうん、
ここに何があってあそこに何があってって、うんうん、でその多分海外から来た方に英語で話しかけられて、うん、ティールームはどこだって聞かれたんですよ。
ティールーム、
ティールームで、ティールームって言われた時にそこ古い建物がいっぱいあるから昔の茶室みたいな、使ってない、うん、まだ置いてある昔の茶室みたいなとこがあって、それを見れる場所があったから、うん、あこれかなって言って友達と二人でこれがティールームってこう地図を使って言ったんですけど、うん、なんかその後で二人きりになった時に、あれこれティールームって茶室だったのか もしくは今お茶が飲める休憩所みたいなところとか、うん、そうどっちあったんかなって言いながらすごい縛ったなって2人で反省したっていうのは思い出しました。
答えは分からず、
そうでもあこれこれこれティールームすごいすごいなんか自信満々って言っちゃったから言って何もなかったらあれみたいな。
でもなんかカフェとか言いそうですけどね。そういう、
あ、そうなんですよね。そう、なんかどっちだろう、
ね、その言い方も、うん、うん、ティールームって言われると、
まあカフェだとだからやっぱコーヒーメインのってことなんじゃないの？
うん、いや、普通にカフェテリアとか、
うん、
そういう休憩する的なところはあると思う。うん、
でもこれ全然母国語圏でもあり得るよね。俺そういう意味分かってなかった案内みたいなのをよくやりがちなんだけど、ほんと子供の頃俺おばあちゃんたちが来た時にお手洗いどこって言われて、もうほんともう額面通り受け取って、うん、
はいはいはい、
手で洗う流し場をこうキッチンを案内してここですって言って、いや
ここで
そうじゃなくて、
ここでやって、
ここでやれってい
やそうじゃなくて、
ね、だからそれあれよね、それだからこう日本語言い方いっぱいありすぎ問題みたいなあるわね、
うん、そうね、
うん、
だそうそう、そこでなんかそう別の場面でもお花摘みしてきますみたいな言い方をされた時にも
え、
いやいやマンションなんで庭とかないんすよみたいな感じの反応とかね。
どうなんだろう、そういう場面で建物の中いるのにお花摘みっていうのもちょっとどうかなと思いますけどね。
おしゃれなあれなんですかね、言い回しなんですかね。
それピクニックとか言ってた時の話でしょ。
いや俺なんかそれ聞き間違いみたいのもねすげえ多くて、もうほんと最近美容室行ったんだけど、美容室俺あんま行かないから、
うん、
もうちょっと一人で行くの怖いから、もうタンタンに付き添いでもう来てもらって、
うん、お
いやもう何があるか分かんないじゃん、やっぱもう本当に難しいこといっぱい言われたらさ、もう返せないし、そうそうそう、坊主になっちゃうかもしれないし怖くて帰ってきちゃうかもしれないから、
うん、
ね、とりあえず一緒に行ってもらったわけですよ。で、うん、俺はなんか次呼ばれる なんか待ってる席的なところにこう座ってるわけですよ、
うん、
そしたらなんか今日切ります的な雰囲気の男性が来たわけですよ、近くに来て。で、どうも的なこうお辞儀した後、こう手でね俺を案内しながら長沢って言ったの。長沢、いや俺は長沢さんではないなって。
それ
そうそう
それマジそれ
そそうそう、だこの人名前間違えてるから別の人を案内しようとして間違えてきちゃったんだなって俺思って、あれでも俺今の名前じゃなくて旧姓の方で書いたっけみたいな、いやでも旧姓の方も違うわ、長沢ではないみたいな、こう思考をやってる最中にそのタンタンがもう、あ今日はこういう感じでみたいな写真をこう出してくれて、
そっちの方が
子供かおい。
いや大変だ、
お母さんお願いじゃんこれ。
そんなことがあるんだ。
いやでももう、まあ、でもちょっとさ完全フリーズしちゃったか俺。え、
まあ、まあちょっとその一回ね、そのこれでっていうのはあれだけど、長さはね、長さね、
そうそう長さ、
髪の長さだから主語がないぞと、
そうなんだ
よね、話
でそういうことなんだよ、うん、
でも確かにその美容師さんちょっとね、うん、会話の間が不思議な人ではあったんです。私も座った瞬間に長沢って聞くからびっくりしちゃって、なんかこんにちはとかそういうのなく、
あ、
さんが座った瞬間に長沢って、そうそうそう、そうそうだったから
、まあ、それは早
い呼び捨てっていうの
は今日どんな感じされますかとか、
そう、
そうね、そうそうそう、そういうのじゃなくて
ちょっとおかしいよね、長さから行かないよねそもそも、まずどういうところに行くか、それの長さになるわけだからね。
だから私も一瞬フリーズはしました。あ、長さ、え、長、急に長さみたいな感じで
ね。だから一人で行ったら大変なんだよ、これでうわ怖いってなっちゃうから。
まあまあそうだけど、それはねなんか難しいけど、それはなんかこうちょっと外れの人で当たっちゃっただけでもあるけれども、まあ確かにそれも確率の一つだという
そうなんだよ。なんかさシャンプーするときとかもさ、
うん、
もうよくわかんないわけよ、やっぱ多分定型文みたいなのがあるんでしょうけど、洗い足りないところはありませんかみたいな、
うん、
いや洗い足りないところが分かるのはあなたでしょっていう感じ。何を聞いてるのあれって。
なんかあんまり洗い足りないは聞かれたことはないけどな。
うん、なんか痒い
ところ。痒いところとかはよく聞かれるよね。
おお、そう、だからそういうことなのかな。洗い足りないところは何ですかは、痒いところがないですかをオブラートに包んだ言い方みたいな。
あ、だからさっきのお花摘みと一緒だ。
言
い回しで。
頭洗ってないって思ってんじゃねえだろうなみたいな。
そういうところを。お前は汚いぞみたいなところを防ぐためにな
るほど
みたいな
洗いところ、あ、洗い足りないところはないですかというわけですか。それもやっぱ知らないからさ、そういうの、
いや俺も知らねえよそれ
いやいやだから、いやそれわかんのあんたじゃんみたいな。だってね、普通に自宅でシャンプーしててさ、洗い流しちょっと怠ってちょっと泡残っちゃってるのとか、うん、後でさ、こう髪拭くときに気づいたりするぐらいじゃん。自分では絶対に気づけないじ
ゃん。これもさ、これも今思ったんだけどさ、
うん、
こういうことそういうの聞くのってひょっとしたら日本だけだったりするかもしれないね。
ああ、
だってそんなとこまで、だから要はなんか後で言われないことの予防だったりするじゃん、そういう日本のそういうのって。
あ、そうね、
全て、うん、なんか海外で言われなさそうだよね、そんなことは
独特の文化になって
る感じはするね、
うん、
でも逆に言ったら海外の方が、まあ、海外の方がって大雑把に言ってちょっとあれですけど、なんかあのちょっとカッコつきで言いますけど、海外の方がそれこそ最初に座ったら長沢って聞いてきそうだけどねぐらいの
日本じゃなかったのかな、そこな
分かんないけど
だからもう逆にこう説明のないとことか もうよく分かんなくて、うん、なんかあの髪切る時のこうパサーってさ守ってくれるカバーみたいな、うん、カバーっていうかビニールシートみたいなかけるじゃないですか、
うん、
あれも何を求められてるのか分からなかったから、もう目の前にバサーってされて、
はいはいはい
は
い、
あ、私はこう座って待ってればいいんですかと、
うん、
それとも、あ、これ腕通してほしいって意味なのねみたいな、 あ、うん、あ、じゃあ腕通しますみたいな、
うん、
あの説明をしてほしいよねっていう、ね、うん、皆さんご存知のみたいな感じで出てくるから、知らねえしそれっていう、
まあ確かにそれは
ちゃんと良い美容院と良い美容師を見つけた方がいいですよね
ちょっと変わった人だった、うん、
いやでも、いやでもね、いやでもあるよ、そういうの程度はあれど当然のことでございって感じでね、やってくるものとかは、
うん、
ね、あるからね。
立地的にどう考えてもいいとこの美容室でしょあれは、
うん、分かんない
けど、ね、分かりませんけど、ちょっとまたちょっとやっぱ怖いなってなってきたんでね、うん、次なるべく髪伸びてもちょっと一回自分で切ろうかなみたいなね行くの怖いしみたいな気持ちになってますよね、はい日々のいろいろですね、これがね、これが日々のいろいろ、取り留めもない話をね、元の話なんだったっけなが分かんなくなるぐらい回していくのが理想ですよね、
うんうん、あ、元の話に戻ると
すごい、
あの YouTube やってる俳優の本郷奏太くん、
本郷奏太
くん、
YouTube チャンネルやってて、本当はあのガンプラ作ったりとかすごいオタクらしくて、
あ、そうなんだ、
うん、
ポケモンのカードを引いたりガンプラ作ったりすごい一人で自分で編集してやってるらしいんですけど、
なんとイメージの合うっていう、
そうね、いわゆる 2.5 次元俳優的な言われ方してたもんね、ずっと、
うん、
そう、なんでこのチャンネルに今話が戻ったかっていうと、この本郷くんがチャンネル内でもう10年以上ぐらい自分で髪切ってるんですよって言って、髪切り動画やってたんですよ。自分で本当に鏡の前でジャキジャキ髪を切っていく、すげえと思う。でも確かにこの人髪型変わってないって思いはしたんですけど、
ね、じゃあガンツの時とかは自分でやってたのか、全然
そうね、多少はなんだっけ、そういう撮影とか現場行くとやってもらうという部分もあるけどね、
うん、メイクさんが整えたりはすると思うんですけど、うん、すごい面白かったですね、散髪動画。
へえ、確かにちょっと勉強になりそうですね、それはね。
うん、ちょっとそれで、それで逆にも勉強してみて、自分で切るやり方。
あ、
うん、すごいです。本当になんかずっとやってる人なんだなっていう感じ。何にも慎重さがないんですよ、もう。じゃーん、じゃーんって。すごい、すごい勢いで切って
るから。もういつもの感じって感じで、躊躇なくやってるんだね。
こっちがハラハラするみたいな。
ビジュアルをこう人に届けなきゃいけないさ、
そうそう、ね、
職業の人だからそこ一番気使うんじゃねえかって思っちゃうけどね
結構面白いチャンネルでした、うん、何個か見ましたけど、
そうそう、だ YouTube もさ、やっぱどんどんさ個人がやっぱもう番組とか持ち始めるからさ、まあ、当たり前だけど、うん、もう細分化激しすぎてさ、
うん、
何にも追えないよね、もう、
まあそうだもんね、
1日に更新する量だけでももうとてつもないからさ、その中の選択になってくるので、もう、
うん、
見てますか YouTube？
見てない。
あ、見てないんだね。
なんだろうな、見るきっかけがない。
あ、本当。
ああ、でもチャンネルとか登録してないと確かに。
うん。
これを毎日見ようとか、
ね。だから要はそうね、そういうことしないとまず YouTube 自体を開けるってことはしないからね。
うん、
だからなんかこう例えば Twitter なりで流れてきて気になったやつをつけるぐらいはそういうのはあるけど、てなんかこう、うん、定常的にっていうのはない。
あ、そうなんだ。
うん、だそれだったらこう何かこう録画したものとかネット配信のものをこう見ようとしちゃうから、
うん、
ないんだよね。でもやっぱりこう、ただそう、ただ感覚が分かんないんだよ。みんな見てるのは知っているんだけど、
うん、
今やというか誰でもね、うん、そんでたまにこう友達と会ったりとかやっぱり友達ん家行くと時間が空くとさ、
うん、
昔はさとりあえずテレビつけるとかだったのが、
うん、
だもはやとりあえず YouTube つけてたりしてるっていう感覚は見てるわけか、そういう人はね、やっぱ。でも要はそういうことなんだよね、みんなもうね。も
うそうですね。
で、チャンネル登録してたりとかするから、そういうものに辿ってたりとかしてるっていう現象自体は、認識しているんですが、うん、自分の中でその感覚が全くわからないっていう感じなんだよね。
都市伝説みたいな人たちを今目の当たりにしてるみたいな。あ、本当にいるの
か。いや、わかんない。いや、そうそう、いや、いるは見てるんだけどね、現象としても。
まあまあ、だから河原さんも畑さんも多分俺も常にそうだしね、うん、
そうそうそう、
うん、
確かにテレビにもう見ないですね、もうずっと前から見てないけど、うん、ほとんど。
そうそう、なんかドラマを追うっていう習慣がつかないのは多分そうかもしれない、
うん、まあ、まあでもそれも結局テレビを見てるっていうよりは録画を見てるんだよね、
うん、
あ、だから録画と感じ同じ感じだよ、だから。
そうだから、あ、まあそうなんだろうけどね、そうそうそう、うん、だからテレビは見てないのよ俺も実際は。
そう、ね、
この難しいっていうかなんかあれだけどね。
何、ドラマ以外のバラエティとか見る、録画してあるの？
してるやつもちょこちょこあるけど、そんなにこうがっつり見ようっていう感じでは見ないよね。
じゃあどういうのだったら大巻さん見るんだろうね、
YouTube とか。
あ、
うん、
うないさんのゲーム実況とかどうなんですか？
あ、何回か見たけどね、
うん、まあ、習慣にはならないかなみたいな、
うん、そうね、ゲーム自体やってないしね、そこまでね、
うん、
まあ、そのやってるもの見ること自体は面白いんだけど、
なんか楽器作ってる人とかそういう、わかんないけどそういうの見たらど
う
な
の？ほら、なんかそういうのでたまにさ、そのさっき言ったようなツイッターで流れてきて興味深いのは見るんだけど、要はみんなもうそうじゃないでしょ、うん、チャンネル登録してて定期的に見るものがあったりとかが何個かあってとかが、
うん、そうそうそう、
そう、それが定常化してるんだもんね、みんなね。
あ、でもあれでしょ、ポッドキャストを登録したりとかラジオを聞くのと同じですよ。
あ、まあ、そうなのか、なるほどね、うん、
自分が見るやつ、
ね、ラジオに近いかもしれない、その、
うん、
パーソナルティーを、
うん、
近いの近さ的な意味では、
うん、
ラジオに近いのかもしれない。
なるほど、
ね、どっちもやってる人も多いしね、結構、
うん、うん
うん
うん、
俺最近楽しいなと思ったのは、ゆる言語学ラジオっていう、ポッドキャストもめちゃめちゃ今伸びてますけど、さっきだからおまけさんが俺にこう、ね、長沢の人に対して、あ、主語がないってことですねみたいな言ったじゃないですか、
うんうんうん、
そもそも日本語に主語ってあるんですかみたいなね、
ほうほうほうほう、
そういう言論とか聞けますよ、
うん、
岩畜に飛んだ話とかね、こうしたいですよね。
ちょいラボだ、
ちょいちょい、ちょいラボとして、ちょいラボとして、
ちょいラボ、どい要素なくなっちゃってるから大丈夫。
もう何でもない、
まあまあ、ただのラボになっちゃった。
ちょっとしたラボにね、ただのちょっとしたラボ、
ちょいラボ的なこともね、面白いんじゃないかなってね。
うん、
とかね、
なんだろうな、多分ね、やっぱそういうのかね、なんか自分から知ろうとしてないのかね、なんかね、あんまりね、だからなんもないんですよ、うん、俺だけど、なんかみんなと喋るとその場ではいろいろ考えるとかは しがちだっていう、
うん、
自分で。
なるほどね、まあ、でもこうやって趣味がばらけてるからこそね、いろんなところを聞けるわけだから、
う
ん、
そうそうそうね、
まあ、マキさんはドラマの方をぜひ見ていただいて、
うん、
で他のメンバーはこう面白い YouTube とか見つけたら、
うん、
もうフェイバリットすればいいわけですよ、ご了承、
ね、じゃあ私は何を見つければいいんだ。
趣味、
趣味、
そう、なんか趣味そういえば始めてたよ最近。
ああ、うん、私最近マシンピラティスっていうのに始めたんですよ。
マシン、
マシンピラティス、
マシンピラティス、 ちょっとそれぞれ検索していただいて見た方が多分ね、説明するより早いんですけどね。ピラティス分かりますよね。ヨガマットを使ってなんか呼吸をちゃんとしながらいろいろ動くみたいな、難しい動きするみたいなやつ、ね、
全然拷問受けてるみたいな、
はい、あ、そう拷問器具みたいなのを そう使ってもうそれに手足を乗っけたり握ったりいろいろしながらピラティスの動きをするってやつで、普通に生身の体でやるよりも負荷がかかるので、
まあ、かかるよね、うん、
そうそう、筋トレになるみたいな。私はもうその筋トレになりますっていう説明を聞いた瞬間に、あ、じゃあちょっと試してみますみたいな感じでやってみることにしました。
確かに拷問器具でしょ。なんかこれだってショーン・コネリーとか出てた007とかでこれで敵殺してた気がするよこれ
あのピラティスとチューブトレーニングを合体させたみたいな感じですかね。
ああ、そうなのかな。そう、私もただのピラティスとかもやったことすらないので、マシンピラティスしか経験がないんですけど、なかなかすごくて、もう行くたびに筋肉痛になって帰ってくるんですけどね。まだ 3,4 回しかレッスン受けてないんですけど、ちょっと今後が楽しみです。
やっぱタンタンさん体を動かしてるってイメージがあるから。
そうですね、
それで筋肉痛になるっていうと、うん、自分は死ぬんじゃないかみたいな予感が耐えられないってなりそうな予感
が真っ二つになっちゃう
バキーって。
しかもなんかあれなんですよ、筋肉痛の場所もなんか深さが違うんですよ、筋肉痛が難しい、うんうんうん、なんか体の奥の方の筋肉が痛いみたいな感じがして、うん、インナーマッスルとか言われるやつ、うん、その表面の筋肉をつけると、うん、なんかボディービルダーみたいな感じにとにかく体が大きくなるけど、そのインナーマッスルは別に体は大きくなったりはしない筋肉みたいな説明を受けました。筋肉つけたいけど別にムキムキになりたいわけじゃないので、うん、そっちの方がいいかなって思いました。
うーん、こういうのやってみたいんですけどなかなか。
そう、なんかちょっとずつ流行ってるみたいで、なんかマシンピラティスありますみたいなのも増えてるみたいなんですけど、多分まだ数は全然少なくて、たまたまうち徒歩圏内でできたのでラッキーと思って行ってます。
徒歩圏、
そうそうそう、
タピオカの次は、まあ、マシンピラティスみたいな、
うん、どうかな、
ジャンル違うけ
どおしゃれアイテムみたいな
割と年齢層は私で一番若いぐらいになるぐらいな年齢層ですね。結構40代50代の女性が、あそこ女性専用なんで女性しかいないですけど、
うん、そうですね、負荷かけないってなるとやっぱそういう年齢になっていきますね、
うん、そうですかね、
ちょっと負荷かけたら壊れちゃうんで、腰とかバーンっちゃうんで優しく体を鍛えたいってパターン、
まあ、あとはなんかこうお金かかるからね。
そうなんですよ、
あのね、うん、そう、今すべてのことに対して若い世代がお金がないので使わないんですよ、
うんうん、
だから、
ね、悲しい、
だからほらなんか聞いた話だと、俺も最近会社の人と話してへーってなったけど、うん、もう服とかもね、今なんかブランドとかって分かんないから、ユニクロを着てるだけで、あ、いいブランド着てますねって話になるような感覚があるらしいんだよね。GU じゃなくてユニクロってことがいいみたいな。ほらユニクロがもうすでに高いものになってるって何年か前から言われてたりしてるんだけど、そうで見えてる範囲だから、もうその他のもうちょっと上のブランドとかのものとか着ないから、周りが全然多分イメージつかないからそうなってるとかっていう話もちょっと聞きましたね。だからいろいろ日本これが大変だなと思って思います。
そうですね、
大変ですから
、ね、うん、だからお金ないからこそ、だから YouTube なんじゃないですか。
そうなんだよ、そう、
多分
そ
う、ね、YouTube 運動系の動画いっぱいありますもんね。
あ、そうだから私、中山きんに君のやつとかも家でやってるりしてますよ、
うん、
そう朝聞こえるもん、なんかこう、
うん、
なんか
パワーってやつね。
そうなんかストレッチパワーがここに溜まってきただろ的な、あの、
こんなセリフ言って
ない。そういう系の用語を
言うのね。
中山きんに君はほら、やっぱ毎日筋肉痛がないと不安っていう人だから。
うん、多分そういう、それに近いものはあるかもしれない。
そうよね。そういうマインドになってきてるよね、どんどんね。
一人でやる方が向いてるっていう人にも多分いいんでしょうね。
あ、そうそう、いろんなねタイプがありますからね。
うん、
一回ヨガみたいなやつやったことがあ
って、うん、やってましたよね。
あ、そう、みんなでやってる、ちょっとハマってて何回か行ったんですけど、うんうんうんうん、やっぱしばらく慣れてくると先生の話をちゃんと聞くようになって、
うん、
なんかそのすごいポーズ取ってる時に普段の自分の内面に向き合ってとかってこう結構言われるんですよ。やっぱヨガだから、
うんうん、
いやも結構向き合ってんだけどなとかって思いながらやってると雑念がすごくて
逆にね、逆に
嫌なことをそう全てこう吐き出すようにみたいな、いやでもねとか思ってると思う、あダメだ向いてないみたいな気持ちになってやめちゃって
はいはいはい、
そうなんだ、そんな仏教の修行僧みたいな感じの心持ちでやるんだ。
ヨガは、ね、
ヨガはそういうところがあるんだよね。
そうそうそう、マシンピラティスはマジできついので、なんか考えてる場合じゃなくて、あ今これはもう無理だみたいな感じで、そういう気持ちで心がいっぱいになるので、そうですね、嫌なこととか考えてる場合じゃないみたいな、
追い込まれるやつですね。
そんなことしたらもう手が伸びきらなくなるみたいな、なんかそういう感じです。
うーん、まあこんな感じでね、あの取り留めもない話をね、まあ、永遠にしていくだけの、日々のいろいろ、これからもねコンテンツの話じゃない、まあ、コンテンツの話にもようにも聞こえるけれども、
うん、
日常的なお話などをね今後もちょっと聞けたらなと思いますんで、よろしくお願いします。では次映画の話していきましょう。
ドイラジ
必見配信オリジナル。
このコーナーは映画凡人たちが世に乱立しているストリーミング配信サイトを吟味し、これぞ配信オリジナルの代表作と声高らかに宣言できる作品に出会うまで探求するロマンあふれるアドベンチャーコーナーです。
はい、ということで今回アドベンチャーしていく作品はネットフリックスで配信されておりますアーミーオブザデッドです。あらすじお願いします。
はい、2021年アメリカ映画、ある日突然大量発生したゾンビを封じ込めるためラスベガスが隔離された。この戦いに身を投じ静かに暮らしていたスコットは、ラスベガスの地下に残された2億ドルを回収する計画を持ちかけられてというお話です。
はい、ということでテンションを聞いていきましょう。こたつなんかね、見終わった後ね、何なんだこれ、どういう気持ちを目指したんだろうなみたいな、
うんう
ん、謎な気持ちになってたんですけどね、結構もうなんか2時間後3時間後ぐらいからね、だんだんと俺この映画が好きになってきててね、
へ
ー、なんかやっぱこれ好きかもなって今なってます。
おお、
はい、おまけさん、
うーん、なんか結構終始フラットに見ちゃいましたね。
うん、
うん、フラットに見てなんかこうフラットに終わりました。
はい、
はい、
ありがとうございます。あ、畑さん、
はい、前からそのザック・スナイダー監督との相性が自分は良くないなというのを感じていたんですけど、うん、ちょっと今回もそれ、その時とやっぱ同じような感覚で、なんか相性良くないなと思いながら見ました、
うん、なるほど、はい、タンタン、
はい、なんかすごい大きなグラスに入ったカルピスを、よしカルピス飲むぞって言って飲んだらすごい薄くて、あ、これは混ざってなくてそこの方に溜まってるのかなって思ってごくごく飲んだけど、結局全然味がしなくて、これは薄いカルピスだったんだなって感じた映画でした。
おお、すごい、タンタンが例え話入れてくるって珍しい。
わかりやすかった
ね。なんだか量は多かったですけどね。
そうそうそう、
かなり入ってましたね。カルピスウォーターだったのかっていうね、ことですね。
そうそうそう。
ということで、はい、こちらの作品はですね、ネットフリックスで配信されておりますので、ネタバレ込みで皆さんからいただいたメールもご紹介させていただきますので、まだ見てないよって方はね、サクッと見ていただいて、サクッと2時間半、
2時間半、
2時間半
配信で2時間半、
サクッと2時間半、もうね、サクックリスナイダーな感じが見えますんで、
たっぷりスナイダーじゃない
の、あの見ていただいてからね、あのお話に混ざってきていただければと思います。ということで皆さんからいただいたメールをまずご紹介させていただきます。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム お寿司さん、トイラジの皆さん、トイラジは
トイラジは、
ゾンビ映画にしてはポップな感じであったなという印象でした。アトラクションやゲーム感覚で見れる作品であるなという感じがしたので、ゲーム好きにはおすすめの一本なのではないかと思います。ラジオネームたくんさん、トイラジの皆さん、ドーンラジは
ドーンラジは、
私的にはイマイチでした。走るゾンビのパイオニアであるザック・スナイダー監督らしく、ゾンビの動きはミュージカルを見ているようなけれんみたっぷりで文句なし、笑っちゃうほどのゴア描写や銃撃戦の爽快さを見てスカッとしました。だからつまらなかったわけではないのですが、犠牲フライと押し出しのみの2点で勝つ野球の試合のようで満足度が薄いんです。冒頭とクレジットまでは文句なくかっこいい、ほぼ満点に近い出来、どんだけ楽しい作品を見せてくれるんだとワクワクしてただけに、中盤の中だるみで一気にしぼんだ感じでした。まずもって目的がゾンビ地帯にある金を持ってこいと人を集めるくだりが、まんま新幹線半島ファイナルステージです。そうなるとどうしても比較してしまいます。結果アイデアやマッドマックス的爽快感は圧倒的に新幹線半島に分がありました。本作は眠ってるゾンビのシーン以外は金庫のところまでほぼノーミスでクリアしてしまい、それがかなり中だるみになっています。肝心の金庫破りも風呂敷を広げた割にはあっけなくて肩透かしを食らったようでした。さらに最後の最後のシーンがかなり減点です。金庫に閉じ込められたおかげで核爆弾の衝撃も抑えられて、さらに扉を開くことができたという設定はかなり無理がある。お決まりの、核爆弾軽視で放射能の危険も、瓦礫の山からの抜け出しも全部無視することはありえないし、その前に物語はとっくに終わってます。続編用なのか完全なハッピーエンドを嫌ったのか分かりませんが、最後数分のプライベートジェットのシーンは丸々いりません。せっかくの真田広之もアクションがないなど、もっと良くなるはずなのに中途半端に仕上げたせいで、なんとも残念な作品に感じました。ラジオネーム頭脳少年さん、スケールの大きさが全く配信映画っぽくなく、映画館で見たくなる作品でした。オープニングから興奮して、その後も見どころが多かった印象です。王による組織化されたゾンビは見たことがなかったので新鮮に感じました。あとトラゾンビが最高でした。途中金庫の前で謎にループものに合わせるセリフがあったり、主人公スコットの娘が撃った弾が、やたらとゾンビの頭に当たったりとツッコミどころもありますが、個人的にはかなり楽しめたゾンビ映画でした。スピンオフや続編も気になっています。そしてメンバーから来ました、ラジオネームザックリスナイダーさんです。ザックスナイダー会なのに参加できなくて非常に残念なので、メールでぶちまけておきます。いや待ってました。2004年のドーン・オブ・ザ・デッドから17年、満を持してザック・スナイダー印満載のゾンビ映画が帰ってきました。ハイスピードカメラのスローモーションよろしく、ビバ・ラスベガスの街をゾンビが蹂躙する、ド派手なオープニングから、若干ワンカット引っ張りすぎじゃねとは思いつつも、これこれこれと期待値爆上がり。何がどうなって今に至るのかを序盤にさらっとタイトルのごとく紹介してくれる構成は大好物ですね。本来頼れるあいつも犠牲を払ってゾンビになってしまったを時間かけて描写するところ、あんなにもさらっとダイジェストにしちゃうとこ嫌いじゃないです。で、作品トータルとしての結論から言わせてもらうと、全体的に楽しむことはできました。ああ定期的にこういうの欲しいなと。ただゾンビタイガーかませかよとか、目が青く光ってたゾンビは何だ、一体何だったの、かっこ僕が単純に説明見逃してたとか、そこで騙されるのはお話の都合だろうとか、ツッコミどころが目立ってしまったのも否めないと思います。そもそも今のコロナのメタとして体温計測とか出てきたはずなのに、ゾンビをコロナ禍のメタファーにしなかったので、好きな要素はありつつも、もっと新しいゾンビ映画が見たかったぜと思っちゃいました。我らがひろゆき真田もなんだかインセプションの剣渡辺みたいでしたね。連れて行ったら面白かったのに。ちなみに一番好きなキャラクターは金庫破りのディターです。死なないで欲しかったな。ということで皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そして順番ちょっと間違えましたけども、監督とか説明します。
あ、そうだ
ね、監督ザック・スナイダーです。はい、まあ、この方も代表作とかいちいち言った方がいいんですかね、まあ、もちろん何度もさっきからね名前に上がってるドーン・オブ・ザ・デッド、
はい、はい、まあ、これデビューでしたっけね、長編。
そうなんですよ、まあ、つまりゾンビのリメイクものでデビューしてきたと、うん、そして300やったりウォッチメンやったりとかね、まあ、エンジェルウォーズやったりですとか、まあ最近はもうもっぱら DC の人になってましてね、マン・オブ・スティールからね、もうずっと今路線の DC コミック映画のね、
うん、
ケビン・ファイギ的な、なんか制作とかにも常にいますみたいな。
そうですよね、他の監督してないやつも 基本全部制作とか制作組織入ってると、
うん、そうだね。だ DC コミックス映画のちょっとブレイン的立ち位置なのかよくわからないんですけど、はい、ジャスティスリーグのザック・スナイダーカットもね、
あ、最近ね改めて公開されて、
はい、はい、とかもあるよみたいな感じのところで改めてゾンビもの来たよっていうところですね。まあ、脚本がジョビー・ハロルドさんとか、まあ、ジャック・スナイダー本人もやってます。キャスト、デイブ・バウティスタ、エラ・パーネルさん、ギャレット・ディラ・ハントさん、アナ・デラ・レギュラーさん、テオ・ロッシさんですとか、うん、あのいろいろいらっしゃるんですけど、もういまいちピンとこないお名前が多くてですね、うん、日本人的には真田広之、これはもうあの唯一わかるキャストかなみたいな、
うん、そうですね、
はい、
なんかこうギャレット・ディラ・ハントさんって名前聞いたことがあるなと思ったけど、顔はもう、ね、誰だっけなって感じだったけど、分かる人には分かりますかね、あのチョコレット・ドーナツっていう、
はいはいはい、
映画がありましたけど、それの、はい、男性2人、アラン・カミングの相手役の人だったみたいで、
は
い、全然全然今一致しないんだけど、そうだったか
マジだ本当だ、え、
う
ん、あんな悪いやつだったになっちゃったの、
あんないい人だったのに、
あんないい人だったのに
あんな最高にいい人たちだったのに、
そうだったのか、ね、
ちょっと繋がらなかったけどそうみたいですよ。
なるほど、うん、まあ、役者はいろんな役をやりますからね、
やるんですね、
うん、
はい、ということでしたけども、はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。
そうね、そうそうそう、やっぱこれ見てる人はもうすぐそう思うんですけど、タクンさんも言ってるんですけど、
うん、
ゾンビ地帯にあるこのお金とかそういうものを取ってこいっていう指令があって、そこに行くっていうのは、うん、新幹線ファイナルエクスプレスの続編の今年やったのか、正月にね。新幹線ハントファイナルステージも、まんまそういう映画だったんですよね。ちょっとその一致はびっくりしたなっていうことはありました。制作の流れで言ったらどっちがパクだとかではない気がするんですけど、特には。なんかね、その一致がちょっと、おおって思いましたね。うん、
頭脳少年さんもね、ザックリスナイダーさんもまあおっしゃってますけど、まあ、ツッコミどころあったよと、
うんうん
うん、
まあそういうところもね、まあ、楽しいところなのかなという感じもしますし、まあ個人的にね、やっぱザックリスナイダーが来た来たこれこれみたいな、ザックスナイダーこうみたいな、
うん、
おっしゃってたんですけど、僕今までのザックスナイダー作品と全く違うと思ってて、
うんうんうん、
どうしたんだろうザック・スナイダーぐらい思ってたんですよね。
ほうほう、
なんかまずカタルシスが絶対起きない構成にしてるんですよ、
うんうんうん、
徹底的なまでに、本当にトータルで見たらめちゃめちゃ虚しい話なんですよねこれ、
うん、
まず最初の金取ってこいの指令すらもね、それ叶えた人もいないし、
うん、
もうマジ無意味だったし、うん、そんな指令なきゃ死ななかくてよかった人いっぱいいるみたいな感じじゃないですか、
うん
うんう
ん、こんな悲しい話、報われない話みたいのってザック・スナイダーないぞ全然っていう。エンジェル・ウォーズにしたって見せ方変わっ違ったし、
まあそうね、ちょっとネタバレ的なことになるからあれだけど、まあ、
うん、
完全にそうではないという、
そうそうそうそう、うん、その中ではとても楽しくこう見せていくみたいな話があったんだけどね、これゾンビ側にもドラマを作ってるし、
そうね、
全然カタルシスゼロなんですよ、
うん、
ずっと。だから俺どうしちゃったのかなと思って、うん、なんかいやなんかあったのかなみたいのをなんか創作に対するモチベーションなのか何なのか相当変わったんだろうなっていう感じがね、俺後見終わった後からめちゃめちゃこう出てきて、なんかザックスナイダーがこんなになってしまう、
うん、そうね、あとはこれやっぱ言われているのは、
うん、
まあ、実際それをどう捉えるか話の中でっていうのはちょっとストレートにちょっと結ばないところも個人的にはまだあるんですけど、やっぱ娘さんの話がね、自殺された娘さんに対する気持ちとかも入ってるんじゃないかみたいなはあるらしい
ですね、うんうん、今
回、うん、
絶対入ってると思いますね、
そう、
うん、
だから逆に娘だけは生きててもらって、
うん、
まあ、それに
ね、
そうそうそう、食材的な意味合い の、 セリフをデウ・バウティスタに言わせるみたいな、
うん、ところは
とかも、 そう、
まあ、そう考えるとこれはまあ監督のセルフセラピー映画みたいな
多いな最近、
いやでもセラピーになってないんですよ、 要はそれは別に何か肯定してないし、
うん、そうだ要はそれってあの娘さんは自殺しているってことに対してどういうことがあったかとかまではちょっと読めないので、
うん、
この作りをするにしても娘さん自身に対しのその自殺に対して何かっていうところに本当に答えられるか難しいんだよね、
うん、
だから自分の問題でしかないはないからねっていうところがあって、
うん
とかなんかセラピーしようともしてなくてどうしようもないことってどうしようもないよねっていう着地なの見せ方が、
うん
うん、そう、ね、そのそう
まあまあだからそういうところに行くところがセラピーかなっても言えるんだけど本人がね監督さん自身が、うん、あの次に進むためには何かをこう一回つけなきゃいけないっていうところがあるのかなと思いつつ、ね、うん、そうそうこれだけっていうところじゃなくてね
なんかそういう納得の仕方をしようみたいな
感じはね。
気持ちかな、
うん、
あなるほどね そうだねだからなんか今まで見てきたセラピー映画ってさなんつうのかな、
うんうん、
笑い話にできるまではいかないけどある程度時間が経ったからこそ向き合える距離感になりましたっていうのがすごく多かったの、
うんうん、
この作品はやっぱり真っ最中っていうか
だまあねっていうかそうずっと解けないものではあると思うんだよね、
うん、
相手がそういうことだから
うん、
うん
なんか事故とか何かで亡くなったとかでないってところがなかなか難しいところだからね
そうね、うん、なんかその虚しさみたいのだけが最後に残ってそれが俺強烈だったんだよ、うん、それが今までのザックスナイダーと全然違うと思って、
うん、
なんかすごくね来ちゃったんですよね、
うん、まあでもやっぱりちょっとこういろんななんかタクンさんとかも言ってたりとかまあやっぱみんな最初のねオープニングの、うん、あのタイトルバックまでっていうとこの意味ではみんなテンション上がっていてっていうとこまだあるじゃないですか、うんうん、
なるほど
多分だからひょっとしたら最初の期待からやっぱりこう途中でそういうんじゃない映画だったっていうことで考えると、
うん、
こうなんかこうザックスライダーに寄らずに考えると、
うん、
なんかこう最初に期待されたものがどんどんなくなっていくなって感じはみんなある雰囲気あるのかもしれないですよねある程度の人がね、
うん
うん、
私結構もうオープニングの時点でもう置いていかれてましたね。なんかドーン・オブ・ザ・デッド見たことなかったので、なんか最初あんなダイジェストみたいな感じでやられたから、え、何これドーン・オブ・ザ・デッドっていう映画の続編なのかなって思っちゃいました。
ああ、まあ全然関係ないですね。
ね、それも知らなかったから。
ウォッチメン的手法ですね。
そうだよね。うん。
うんあのウォッチメンでもオープニングでこの世界観を語るみたいなことをね、うん、シーンごとに切り取って見せるっていうのはもうザック手法ですねこれがね
なるほど
そうある一定部分の期間をそういうところで、うん、あとだからちょっと、そっち方面でじゃないところでいくとなんだっけアップなんだっけアップ
カールじいさん
か
カールじいさんと空飛ぶ家 の最初 の、 あの、
はいはい、
夫婦のシーンがあったじゃないか、うん、あのだからセリフなしで、うん、あれが、うん、あれもまああれはちょっと長い版としてあっていうようなことで、うん、あれがもっとこう凝縮されてるからちょっとついていくの大変みたいなね、
う
ん、感じの、
まあ、そうですね そこでもう私は置いていかれてしまってこのカルピス大丈夫かなみたいな気持ちになりました
俺もオープニングとか別に全然盛り上がったりしなかったので、うんうんまあ、むしろちょっと不安あれこれひょっとして出てくる人数めちゃめちゃ多いみたいな、
うん、
多くなる可能性あるみたいな、うん、そしたら俺大体あの人数多いやつもう把握できなくて無理ってなるタイプなんで、
うん、
そういうところでちょっとやばいかもこれみたいな懸念があったんですけど、うん、
多いよね
そう多いんですよ、
うん、
結局はね
でも区別はつきますよね
あ、そう。だ俺それがすごい、うん、そこがまずすごいと思って、
うん、そっか確かに
ちゃんとそれぞれが誰なのかって見分けがつくし、
うん、
まあ人によってはねいろいろ詰め込みすぎだろうってね、思う人もいると思うんですけど、
うん、
俺はすごくこう適切なドラマが分布してたなって思ってねそれぞれに結構ね応援したくなる要素があったなって感じになりましたね、
うん
うん
やっぱあのメンバー集めのシーンとかも、まあ、よくありがちではあるんだけど、
うん、
やっぱあそこでね、まあ、アルマゲドン的な感じもありますけどあそこでキャラクター説明がまずやっぱできるじゃないですか、
うん、
ああいうところからなんかやっぱずっとその属性を保った状態でねみんなやってくれるから非常に見やすかったですね、まあ
うん、そうねだから今はこう話しながら思ったのは うん、要は逆に言うとゾンビでアクションでってこともちょっとあるけれども、そういうことよりも単純にこの、まあ、ある程度大人数のチームのそれぞれのことをずっと丹念に描いていただけとも言える、うん、映画化ですけど、まあ、だから逆に言ったらこのロートーンでずっと実は感じちゃうのかなっていうと人によってはね、
うん、そうそう、うん、でそういう比重なのに次々と人が減ってくっていう手法なわけだから、
うん、
絶対にカタルシスがないと普通はいけないパターンですよね。リプリーみたいな人がいてさ、
うん、
こいつがエリアにくっつけるとかさ、
うん、
あって叱るべき構成なわけですよ、
うん、
それがないんですよね、
うん、
で俺そこになんかすごいもう絶望感喪失感虚しさの塊みたいなものが
ずっ
とのしかかってきた感じがして、
うん、そういう表現だったんですね。そう、私はすごい そのそれぞれのドラマを薄く感じたタイプの人間なんですけど、それはもうその時にはもう、あ、これは何かの続編なんだなって思ってたから、出てくる、
あの人たちのことは前に喋ってるんだなと。
オモブザレッドでやってたのかと、これは私はもうお呼びじゃないなみたいな感じで見てました。
あ、
でも違ったけど、
もうみんな初めての人でしたからね。
でも確かに今のこたつさんのね、そういう虚しさみたいなのを描くっていうのが目的にあるんだったら、それはすごく成功してるなって私は思いました。
まあそう僕は思うとしたってことなんですよね。
そうね、あんまり俺は思ってないからなっていう特にそこまでの虚しさは、
うん、いやもうこたつはすさまじい、すさまじい虚しさをね。
なるほどね、
私も感じましたよ、
うん、
カルピス薄かったなって、すごい虚しい気持ちになる。
そだから違うじゃん、
それあれじゃないですか、おまけも感じてる虚しさに近いやつ。
それ主体が受け取り側、受け取り側の方です
。そうね、う
ん、なんかその薄い感じとかとつながるんですけど、うん、あの出演してる、まあ、その世界で戦ってる人たちは多分本気で金庫開けてお金盗んでやるぞって、うん、やってるんですけど、なんか見てる時に多分そのさっき言ってた描きたいのがそっちじゃなくて人間だったんじゃないかっていう方にもつながる気がするんですけど、なんか見てて、あ、これこの脚本とかこの監督は全然お金を盗む気ないんだなみたいな、
うんうん、
なんか雰囲気が全体に漂ってて、これ失敗するんだろうなとか、だから金庫の開け方もすごい適当だったし、
うんうん、
すごいあの頼む人たちのそのまあ一応お金以外のちゃんとした目的があるっていうのが、うん、
あったけど、
匂わせてはいるんですけど、頼み方もすごい適当だなっていうのとかがあったりして、うん、お金をバッグに入れてヘリでって、どんぐらいのお金をバッグに入れてヘリで積んでって、そのヘリ全員乗るのみたいな。
そうですね、そういう映画見ましたよね俺たちは。
そういえば
なんかそれは俺うん、なんか最初から示唆されてるというかさ、
まあまあ、あ、そう、
だから田中裕之があの話をさ振ってくるじゃん、うん、こういう計画あるんだけどって、
うん、
あの瞬間からすでにおかしいんだよね。なんか要は情報を与えて、ね、それ乗るか乗らないかを待ってる状態みたいな、
うんうんうん、
真田広之としては、いや、だからどうでもいいと思ってる人の動きなんですよ。例えばさ、うんうん、先にこんぐらい払うからやってくれるとかじゃないわけ、うん、何にも用意してないわけ、
うんうん、
ただあるから取ってきて、取れたらもらうからって、
うん、
正直徒党組んでね、真田広之に言わないでこっそりやっちゃいましょうよってやられたらもう終わりの話じゃん、
うん、
何のメリットもないじゃん、うん、真田広之に。だからなんか そもそもこの計画がどうでもいいスタートなんだなっていう感じがすごく出てたなって俺思って、
うん、そうね、その上でその計画、そのミッション自体のこなしていく面白みも映像的にもあんまり映してないしというような感じかな、うん、っていうことですよね。だからそう、あの別にね、畑さんが言うように最初からこれ別になみたいなのがずっと見ちゃうなって感じに。
そうそう、
だから うん、その感覚で見るとすごい薄く感じるというか、
そう、ね、
うん、何をこう期待して見たらいいのか分からなくて、
ただこれだったらあれだよね、要はさ、あの最初のさタイトルバックのところのさ、あの要人救出なんだっけ、あれなんかあんまよく分かんなかったけど、要人救出してたんですよね、なんかっていうミッションがあったんですよね、うんうん、
はい、やってましたね、
うん、あれを一本映画にした方がすごい、なん
かそうです、ね、
アクション映画的には濃い濃いのではっていうのがなって
んですよね、うん、
まあでも逆に言ったらそれをしないっていう前提があるから、その部分は もうあのタルトバッグでギャッていいし、はい見せましたってしてるとも言えるよね、うん、宣言とも言えるというか、
そうね、だから実際に適当に何人も送り込まれてたっていうのも分かってるし、
うん
うん、
これが本当に成功するか否かはもう本当にどうでもよくて、
うん、
だからアルファの、まあ、ゾンビがまあ放たれちゃって、それが、まあ、核攻撃によってラスベガス壊滅ってなったら、せっかくいるのにあれだからもう一匹でも取ってこれたらいいねのだけの人だもんね、真田さんは。
そうそうそうそう、
うん、だからもうそもそもがやっぱりスタートがね、みんな本当に何のために頑張る年間が強いんだけど、
うん、
最後までそれだからさ。
そうね、で例えば他のメンバーももうちょっと本当に金が困ってるとか的なのがもうちょっと見えると、もうちょっとモチベーションが見えたりするんだけど、これに、まあ、ここにこの危険なものに乗らざるを得ないみたいな、うん、そういうとこもちょっと薄く、だからその辺はやっぱりまだ新幹線半島の方がそういう出だしとかはある程度、あ、行かざるを得ないみたいな、そのお金のためだけどっていうところもちょっと見せつつっていうのはやってたなとは、うん、比較しちゃうっていうところではね、
まあ、でもなんかそこまで背負ってないっていう感じもね、
うん、
僕ちょっと肯定的に見ちゃったっていうのもありますね、
うんうんうん
うん、そこまでのドラマは持ってなくてもいいっていうか、普通の人持ってないしみたいな、
あの参加した人も別にお金が欲しいというよりはなんか今の生活うんざりだからなんかするみたいな、うん、そういう動機の人の方が多かった感じしますよね、
うん、そうすると、うん、そうすると薄味だし、なんか意味が分かんないってもなりやすくもなるというか、
だからやっぱそれはコロナ的なものはやっぱり反映はされてると思うんですよね。
あ、なるほどね。
すごく無関係な人からしたら、うん、テレビの中で起こってる戦争みたいに見えるし、
うん、
だから YouTuber みたいな人があの楽しくゾンビを殺してるみたいなのもバズったりするみたいな、
うん、
だから現実感あるようでないようなことがずっと起きてるよっていう国なんだよね今、
まあね、
あそこで描かれてるのが、うん、だからなんかその中のリアルとしてはかなり分かりやすいというかね、
うん、
だからなんか集まってきたのに、いやちょっと話思ってたより俺壮大だったんで抜けますわみたいなさ
あの人
とかもさ、そう普通だったらさ、いやお前はもうここまで知ってしまったんで殺しますみたいなのありそうじゃん、
う
ん、
ね、そうそうそう、それがあるかと思ったら
ないんですよ、だからそういうことなんですよ、だから、
うん、
そういう計画なの本当に、だからなんか、うん、元からこの計画がこうすごいケーパームービーみたいにね、達人たち集めてきてやりましたじゃない時点でやっぱりそうなんだよねっていう、
うん
う
ん、でもねその感覚はね新幹線なんとも一緒なんだよね、達人たちじゃないみたいなのはね、
あ、そうなんだ、
うん、やっぱりそのなんかわかんない、この現実のこのコロナ禍の空気感っていうところではあれなのかもしれないけど、例えばとアクションゾンビ系のジャンル映画としてのなの視点でやっぱりみんな見ようとするじゃないですか、
うん、
でそこに行くとなんかこうぬるぬるぬるっとする感じはやっぱり今作アーミーオブザデッドは するのかもしれないね、そのあの逆に働いてそういうあの部分が、
うんうん、
まあ、あとちょっと今回そのなんだっけ新幹線等だけじゃなくてもう一個思い浮かぶのはやっぱりあのゾンビ側のそのアルファのねあのちょっとこう、はい、文化を作ってるかそういうね、うん、ところをっていくとあのアイアムレジェンドかね、うん、思い浮かぶなっていうのとがあります。
そうですね、
はい、でしかもあのこれもだからこれいや僕実はアイアムレジェンドやってますってもう表明してるのかなと思うのはあの眠るゾンビね、
うん、
あの眠るゾンビはアイアムレジェンドでやってましたもんね確か。
あ、そうだっけ、覚えてない。
アイアムレジェンドがもうあのもともとね 鬼ほど古い作品なんで、
あ、あの原作がね、うん、
そうそうそう、
うん、そうそう、
逆に言うとアイアムレジェンドの方はあのゾンビ側のドラマあんま描かなかった方なんだよね、
うんうんうん、
元のはもうそれこそ藤子 F 不二雄とかが影響されてるやつだから、
うん、
まあ、地球最後の男これってあれなんだよね、だから ゾンビ側がもう社会を築いてて、
うんうん、
そこにさあの俺最後の男だって思ってたやつが捕らえられて今までの悪行を裁判されるって話なの、
うんうんうんうん、
そこを取っ払ったんだよねアイアムレジェンド、
アイアムレジェンドはね、
犬も殺して、
そうそうそうそう、だからあんまりゾンビ側の方描かなかったねな作品ではあるんだけど、それでもいろいろね、うん、ゾンビ側のエピソードはまあや
っ、そうそう、だから そのくらいの、感覚のそのゾンビ社会は、
うん、
まあやっぱ今回とアイアムレジェンドが近いかなって感じ、最初の地球最後のよりは、
ね、うん、
っていう、そうそうそうそう、あのっていうね、ゾンビ側にもドラマがある、ドラマとか関係性があるみたいなのね、
うん、うん、ただねやっぱ古典焼き直し系みたいなのもちょっとありそうな感じ
がするよね。あとなんか そういう中ではなんか個人的にもうなんだかアルファ的なゾンビたちを見ていると もはやゾンビ映画に見えなくなってきてたっていう。
そうね、
別の種族とかの単純にそういう感じにも見えたなっていう感じはありましたね、う
ん、なんかオークとかね、うん、ゴブリンとか分かんないけど、
そう、まあ、なんかそういう別の種族ぐらいの感じだったから、うん、意外とゾンビ映画っぽくはないんだよなとかはちょっと思いましたね、
まあ、でも俺アクションとかもね結構実は好きだったんですよね。最初にやられるのは多分チェンバースでしたっけ、女の人。
ああ、
うん、かっこよかったのに、
うん、そうなんかあのやっぱ光るライトみたいのさ、チョコレートドーナツの人がさ、そうサイリウム、サイリウムですよ、サイリウムをあっちにポーイってやってさ、俺困っちまえみたいなさ、
うん、
本当に困っちゃうじゃないですか。
困っちゃう、
普通やっぱ困ったらああいうところでは大抵すぐやられますよね、
うん、
めちゃめちゃ前線しますよね、
うん、そうだから戻れると思ったんですよ私。
そう、うん、俺ももう戻れるぐらいの勢いあるなと思って。
あ、そうだね、あそこで諦めてたやつがバーンって実は出てきてみたいな、うん、したらもうこれはねっていう、
そうそうそう、
でもう他のメンバーが見るからこれ助けるっしょみたいな、
そうそうそうそう、そんで騙したやつ殺しちゃうっしょみたいな、うん、そんぐらいのね、
そこでね、そ
うしたらね、
うん、全員で援護すればいけたんじゃないかっていう、
ねえ、そう、
殺しましたもん、
そこでちょっとって思った、
うん、でもザックも この気ありますよね、戦ってる女の人大好きっていう、
うん、
てかめっちゃ強い女の人いっぱいだからね、もう、
うん、
なんならデイブ・バウティスタがもうそこそこに見えるぐらいのねなんか最初動きゆったりしてて大丈夫みたいな思っちゃうぐらいだったもんね、コヨーテもめっちゃ強いじゃないですか、
うん
うん、私全体的にそのギャグとかそのキャラクターとかがちょっと古く感じちゃって、
うん、
男の人がやたらセクハラっぽいことを言ってくる、
はいはいはいはい、
嫌なやつ、
あの隔離施設の警備員みたいな人、
うん、警備員とか、あとあの一緒に来たそのチョコレートの人、
マーティン、
そういう、うん、そういうタイプだったじゃないですか、
うん、
なんかそういうのとかがすごいいちいちなんかこういうのはまだ見させられ続けなきゃいけないのかなっていうのがちょっと最近結構辛くなってきて、
はいはいはい、
はい、
半分はあれなんだろうね、まあいやジャンル映画だからという枠としても使ってるっていうのはあるんだろうけど、
っていうのもあると思うんですけど、なんかオープニングのそのまあベガスが襲われるのシーンの時にそのダンサーの女性がおっぱい丸出しにして走ってるのをスローで見させられるとかも、こういうのあるよねとか思いながら、そのオープニングの絵的に強いものをバッて出していって、うん、そういう絵を作るっていう時にそういうのが使われることとかを見ると、うん、最近やっぱどうしてもなんかこういうのってやっぱずっと使われ続けなきゃいけないのかな、うん、こんな感じにとかって思って見ていたので、そのやっぱ女性強い女性キャラが何人もバーって配置されてるとかも、うん、もうなんか変な目で見ちゃうものがどうしてもあって、なかなかその難しいなと思いながら見ました。なんかそのレイプ野郎とかって言われてるやつを一応その生贄っぽく使うにしても、
うん、
そうやって分かっててもやっぱここまでなんか生きてるんだこの人って思ったりとか、誰にも何にもされずにああいうことをし続けてここまで生きてきて、まあ、最終的には、うん、生贄扱いされますけど、
うん、
そういうやつらがそういう、そう生贄にされるためにいるキャラクターなので、うん、嫌なやつって設定されるのは分かるんですけど、うん、あ、これの人ってそういうことしながらのうのうと生きてこられたんだなこれまでとか変なこといろいろ考えちゃって、
うん、まあそこは難しいよね、それは今もそうだっていうこの
難しさが、そうそうそう、うん、でもまあじゃ、あとジャンル映画っていうのもあり、うん、それは怖かった上で、あ、なんかずっとこういうのやる、辛いな、こういうの、ね、ずっと見なきゃいけないんだなっていうのもちょっと思いました、
うん、うん、難しい話だなそれはね、
うん
うん、
難しい話だね、うん、逆に言うとこうもう、まあ、これはまず今の段階っていうのかはちょっと置いといても、もう明確にレイプ野郎っていうレッテルもしっかり言葉でつけたキャラクターに対してそういう結末をつけるみたいなことは今まではそういうとこまではしてないかもしれないしみたいな、あの、うん、脳々と生きてたタイプのにはねっていう、うん、
まあでもなんかやっぱちょ正直ああいう隔離されてる施設だからさ、まあ、本当に閉鎖されてコミュニティだから普通の社会とも違うんだよねあそこがっていう中で、うん、ああいう人がいるだろうなとかめっちゃ思っ っちゃうよね。
うん、まあでも、まあ、避難所とか普通の社会でもいそうな気がするんだよね。いや普通の社会の中に閉鎖された、要は閉鎖されたコミュニティっていうのがやっぱ肝でこういうのって、
まあそうだね、
うん、閉鎖されたコミュニティっていうのは会社とかもそうだし、
そうね、
普通の社会にたくさんあって結局その中にああいうようなのがあののさばってはいるというのはあるだろうなっていうのはあって、うんうん、
だから今後もまあそういうやつらが映画内でぶちのめしていいキャラクターとして使われていくっていうのはあるだろうなっていう感じ
だよね、うん、まあ、だから最終的にはもうそういうキャラクターなんか関係ないところに行ければいいんだけど、まあまだまだそういうの使っちゃうんだろうなっていうことで、これからだから、まあ、
まあそのジャンル映画的なお決まりみたいな流れがやっぱりあるはあるので、なんか前にミッドサマーの主演の若い俳優さんがそのジャンル映画だとホラーとかこういうのだとやっぱり女性がひどい目にあって殺されてきたんだから今度は自分が裸で走るようになんか言ったみたいな話とかインタビューで言ってるのを見たときに、あ、なんかそういうジャンル映画のお決まりみたいなのを結構自分も自然と受け入れてたなっていうのが、
いや、
多
分あるんだよね、
うん、
そうなんだよね。
なんかそれ以降こういうなんかはっきりしたジャンル映画久しぶり見たので、
あ、
うん、それであやっぱそうなるんだなとかってちょっと考え込みました。
うん、まあもちろんね、まあ、そこは多分ザックの理性の部分で出したところだと思うんですよ、
うん、
どっちかっていうとね、
うん、
じゃなくてやっぱりあの彼の欲求的な部分で出てきてるのは強い方なんですよ、強い女の人とか、うん、エンジェルウォーズとかもそうだし、うん、女の子にこういう格好させてこういう武器持たせて戦わせるそういうのが俺好きみたいな、まあね、うん、理想像みたいなもんだよね、うんうん、それを見せつけられてるところでの嫌悪感みたいのは、まあ、もしかしたらあるのかなとは思うんだけど、
まあちょっとエンジェルウォーズはちょっと特殊なね、あの映画なので方向性としてはね、確かに、
うん、まあ方向性としてはそうだけど、うん、ワンダーウーマンも全然違うけど、
うん、
まあザック演出みたいなとかこの辺だろうなみたいなのはさ、
うん、
見えるじゃないですか。なんかそこに対してはあるんだけど、じゃあ逆にどう表現したらいいのか分かんないなみたいな感じがするよね、ちょっとね。
まあまあ
そう、今まではやっぱそう分かりやすいじゃん、時代感によってはこの国が敵として描けばよかったみたいなね、そういうのはもうできなくなったところで、まあ、個人にシフトしてこういう思想の人たちを、ね、作品内で目の敵にしていい役として出そうみたいな時に、現状こういうのしかちょっと難しいんじゃないのかなっていう気はするんだよね。
まあまあ、
そうそう、そういう、まあ、本当にあの因果関係とかないんですよと、悪い人とかいい人とかじゃなくっていうんだったら、まあ、それこそねランダムに背景関係なくいろいろ死んでいくとかあるんだろうけど、ジャンル映画ってかなりそれも難しいから代替案が全く浮かばないっていう気がちょっとしちゃうんですよね、
うん、なんかその辺もその新しくなっていけばいいなという感じ
が思うぐらいだってことだよね、
うん、
まあ、だからやっぱりこれはなんか全体的な目線だけじゃなく人それぞれのどういう意識の持ち方でっていうところではあるから、人によって変わる部分ではまだまだあるしっていう、
うん、
まあこういうのって実はジャンル映画だけじゃなくて全ての映画が持っていることなので
、うん、
っていうのはありますね、
ちょっと難しい問題だなという感じがしますね。
あとザックスナイダー監督っぽいって思ったのが、他にすごいスローの時になんか神々しい曲
金庫破りの時とか、
あれがあのあれ前から私全然ハマらない人間なんですけど、今回あれを見た時に、あ、これギャグでやってるのかなって、どっちなのかも分からなくて、あれはどっちなんですか、すごい真剣なのかギャグなのか。
真剣です。
そうね、
ノーランと同じタイプです。
そう、真剣ですよね。
そう、
だからそれに対してこうやっぱりこう好き嫌いがはっきりする、作家ではあるっていうことがあります
よね、うん、作家性があるっていうことですね、
うん、そうそう、だからザックとノーラン本当近いよね、そういうところは。今思うと、
まあ、近いんだと思う、そういう、うん、
ノーランも、ま、めっちゃ真面目じゃん、
うん、だから一緒に、そう、だから一緒にね、なんだっけ、マン・オブ・スティールからっていうのもあったからねっていうのもね、
そうなんです、
ありつつ、
はい、あれはギャグではないという。まあね、ただ真面目に見てた人も、まあ、メール内でね、皆さん本当にあのツッコミどころ多かったねという話でしたから、
うんうん、あ、そう、あとね、そうそうそう、今回ね映像が結構こう意外と不思議というか、まあ、いつものなんか 感じとも違うかな。最近のちょっとあんまり意識したことないけど、あれはなんかフォーカス毎回やってるっていうよりは後処理でぼやかしてるのかな。結構ね、あの人物以外の背景ボケたりしてんだよね。結構なもうほぼみたいな、うん、それを映、まあ、映ってるとこもあるんだけど、結構そういうのを多様っていうか、それを基本として作ってて、なんかあんまり見たこと逆にないなみたいな、なんかこの現実から現実じゃないかみたいな雰囲気が常にあるような感じとかがちょっとして、でこれ誰がねやってんだろうと思ったね。今回ね撮影ザック・スナイダーでしたね。
あ、
本人がカメラ撮ってる、もうやってるっていうのがまたこのへーとか思って、う
ん、なんかすごいあのピントがギュッてなったりぼやかしたり連続したりしてる、ね、
そうでなんかピントでやってるっていうよりはなんかもうなんか後でやってんじゃないかぐらいで全面的にやってんだよね。
おー、後処理でやってるとかフィンチャーみたいな感じで、
うん、なんかねちょっと不思議な あんまり見たことないような絵面で、いやなんかそのピントが合ってないなとか、フォーカスのあれで後ろがぼやけるとか、いろんな映画でいっぱいあるんだけど、それを全面的にそれを基本にしてるっていうのが面白いなみたいなのはちょっと思いましたね。
あ、なんかこだわりはあるんでしょうね。
なんかあるんだろうけどね、うん、
すごい小さいところなんです。隔離区画に足を踏み入れた時になんかこうシャンブラーだけの干からびた死体がずらーっと並んでて、でそれ見てコヨーテがなんか雨が降ったら 2,3 時間で復活するからみたいなことを言ってたと思うんですけど、じゃあ後で雨が降って復活するんだなと思ったら雨降らなかったのがちょっと残念でした。ちょっと見たかったなみたいな、どういう感じで再生するんだろう
と。干からびるまであそこにずっといるっていう意味なんですか？
なんか
どこに引こうと
太陽を避けるほどの知性がないみたいなことを言ってたからね、
うん、日光が苦手っていう
ことなのか？
なのか。
その感じで言うと、うん、アイアムレジェンドに近いっていうか、ね、アイアムレジェンドって実はゾンビじゃないんです
よ、ね、ゾンビじゃないんだけどね。
ああね。
まあどっちかというと吸血鬼なんですよ、
ね。そう。ヴァンパイアなんだよね実際は。
そう。だからなんか。そういう要素を入れてきたのかなと。
なんかね、なんか不思議だよね。まあしかも外活ぐらいまで干からびるってどれぐらいの期間みたいな思うけど、
砂漠だからね。あんまり降らない。
そう。だから基本的にはラスベガスあんまりそう乾燥してて、うん、あの気温も超高くてっていうことあるとは思うんだけど、うんうん、それにしてもあの世界観の中でそんなに期間経ってましたっけみたいなね。
そう。だから絶対最後はその雨が降って再生したシャンブラーたちに追いかけられながら脱出するっていう最後を私の中で作り出してたから、絶対にヘリコプターは飛ばないんだろうなって思ってたので、いろいろ予想が外れちゃったなみたいな感じではありました。
そうね、あらゆるところがやっぱこうジャンル映画的にあまりこう雑に作ってる部分はあって、やっぱりヘリコプターとかもね、あんなに飛ばれない壊れたとか言って、最終的にはなんか飛べたみたいなのもよくわかんないしねみたいなね。
そうわかんないね。
ああいうところはこう普通に雑だなってのはいっぱいあるのかなっては思うよね。
確かに、だってパイロットとして優秀なのとメカニックとして優秀なの別だから
ね。別だからねって。
そうですね。
そこもね、いろいろありましたけどもね、確かに前振りとして考えたらね、ゾンビの干からびてるの使わない手はないように感じるんですよね。
そう思うんですよ、うん。ジャンル的にもぴったりだと思ったんですけどね。使わなかったんですよ。
忘れてたんでしょうね。
忘れちゃったのかな。
うん、まあ一応あの世界観をこう作り出す上では、まあ一番入り口のところですから。
うんうん、
入り口で一番こう、まあ、世界見せる上でね、うんうん、ちょっとあの干からびたゾンビ置いとく、これは、うん、まあやりましょう、よし、うん、じゃあこのまま行きましょう、うんうん、これどうすると屋上まで来てヘリ飛ばないってなったら、これ話もうそれで終わりじゃないみたいな、じゃ飛ぶか、飛んだらでもやっぱゾンビ使わないよねみたいな、なっちゃう、でも気づかないんじゃないみたいな、
気づいたよ、
ないよねみたいな。あの用意された通りに動くもんでもないみたいなところもね、
まあ現実はそうですからね、
まあまあ、そうですね、逆にリアルみたいなね。
そうですね、そういうことですよね、
逆にリアルってこうそうね
思っていただいて、まあ、
もうすごいもうザック忖度がこういろいろ働いて
る。そうですよ、もう
今後も頑張っていただいて、
ね、なんか核兵器が雑だっていう。
まあね、それもね、普通に歩いてるけどみたいな感じ。
うん、だからあれね、噛まれたとかじゃなくてさ、
あ、ね、確かに。
放射能汚染でも
あ、そっち側、またそっち側の話ね。ね、う
ん、そっちじゃない。
ありだもんね。
神谷島だって見えてましたけど、なんか人間が噛みついたぐらいの浅さでしたもんね。だから実は噛まれたんじゃないんじゃないかっていう。
本人も初めて気づいたぐらいの浅い。
ね。ね。
ちょっとパクッとやられたぐらいの感じでした、ね、う
ん、まあでもね、わ、ね、かんないよね。それにしても、進行具合がどういう風に変わるのかもよく読めないみたいな。
そうそうそう。頑張ってるみたいな。おなじみの個人差があるっていうやつですね。
ね、うん、
まあ、でもそれ考えると、やっぱ厳密にゾンビって何みたいな話になってくるとさ、難しいよね。だゾンビって意味不明すぎるんだもん、やっぱりメカニズムとして。うん、やっぱり元々がさ、うん、単なるメタファーでしかなかったものだからさ、
うん、
生態をそもそも研究されてるものじゃないじゃない。もうロベロの時に出てきてね、うん、現代人の皮肉として登場してきたわけだからさ、
うん、
これこう いわゆる一つの生物みたいに見たらさ、だってなんか飢餓をめちゃめちゃ持ってて人を襲ってくるって、要は人肉を食べたいわけだよね、
うん、
でも人肉食べられた人はゾンビになっちゃう、同種になってしまう、じゃあ襲えないって、これおかしいじゃん普通に、
うんうんうん、
これだから自分たちを複製する能力と、
はいはいはいはい、
自分たちが代謝していくため のもう司っている目的が同じってさ、うん、もう生態系として成立してないじゃん。
そうそうそう、だからそのまま進めばもう、なんかもう何もなくなるよっていうことでもあるからね。
だから普通パクパクって食べたらもうそれゾンビになる人ですから、いきなりもう食べれないものになるわけじゃないですか。その刹那的な瞬間しか人肉を楽しめないわけですよね。
そうそうそうそう。
うん、
もはやだから、医師ではもともと医師とかではないからね、
うん、飢餓を覚えるみたいな設定がもう今やっぱもうまかり通ってるけどさ、
だまあ今逆に そこもなくなってきてるからね、結局ね、ゾンビに対して、あ、
そうそう、それはもうなくした方がいいと思うよね、やっぱ俺、うん、
大元のロメロの立てたそういうものとは元もう拡大が進みすぎて違うものになってきてるからね、
うん、そうね、だから本当に仲間を増やす繁殖的な意味合いの人を襲うの方がもう普通な気がするんだよね。
だからアルファゾンビはもうそっち方向に行ってるよね、要は。
そうですね、確かにちょっと納得もある。
そうだから、もはやなんかアルファゾンビは本当にもうゾンビなのかゾンビじゃないのかもよく分かんないねって、やっぱり別種の何かになってる感じはしてくるっていうのはあるよね、
うん、そうだね、新種の生き物、うん、もしかしたらね、ホモサピエンスに変わる何かかもしれないもんね、
うん、
うん、
あれだとあんなに干からびても水で生き返りますみたいな感じだったらさ、もう彼らにとってのもう死はなさそうじゃないですか。もう腐敗とかしてってもう歩けなくなっておしまいとか、そういう設定もなさそうだしね、
うんうん、
もうどうしようもないですよね、あれ多分ね。あれが今後の地球を征服していくんでしょうね。皆さんもぜひ、はい、気をつけていただきたいなと、うんうん、気をつけようがないけどね。
ラスベガスの周りでは
あれなのかな。そう、あの、まあ、ラスベガスはもう全部壊滅させたから、でもあいつ最後のあいつがあれメキシコに向かってたんだっけみたいな、
確かそうだった気がする
。メキシコからまた始まるみたいなじゃないけど、
おメキシカンオブザデッド、
うん、タコスオブザデッド
おおタコスオブザデッドね、
うん、いきなりポップになるね。
カルテル
オブザデッドみたいな。
やばそう。
なんでもいいけど、でも多分続編とかは俺考えられてないと思うんでね。
あのね、前日譚は作るみたいなね。
え、マジで？
あ、そう、頭脳少年さんも言ってるように続編スピンオフはあるんですよ、予定が。
へー、
う
ん、
で、そう、前日譚が2021年に配信予定って書いてある、今年か。でアニメシリーズになるみたいですよ。
アニメ、
スピンオフなのかな、アニメシリーズ。
ちょっともう分かんない、何がしたいのか全然分かんないですよ。
うん、
やっぱり掘り下げたかったのか、
分かんない。前日談が例のあのね、タイトルバックのとこなのかねみたいな。
ああ、そうか。
それからそのもっとさらにそのアバンのとこですかね、あの重要なものとして積んで向かっていたっていうところの、うん、その前の、あ、だからあれが多分あれなのかな、アルファゾンビの王だっていう認識でいいのかね。
多分そう、
そうだと思うんだけど、うん、そあいつがなぜできたかとかやるのかなのかな。
あ、
まあ、見たいかって言われると見たくはないよね。もうもはやこう完全にセラピーも関係なく、誰も何も求めてなさそうな気がするんだけど。
そう、まあだからその後はザックスナイダー関係するかどうか、まあ、制作組織とか制作には入りそうだけど、ね、
うん、
直接の脚本なり監督はしないかもしれないしね。
うん、
いいですね。
はい、
頑張ってくださいということで、うん、はい、ザック・スナイダー監督の新作アーミー・オブ・ザ・デッドでした。ありがとうございました。ということで次回も、必見配信オリジナルやってきます。次回ですね、ネットフリックスで配信されるウーマン・イン・ザ・ウィンドウです。これは何ですか、う
ん、
これは
これ一応なんか結構あれですよ、豪華というか、まあ、監督がジョー・ライトさんですね。もう、うん、プライドと偏見償いとか、うん、最近だと何ウィンストン・チャーチルとかとかね、うん、のまあ、あのイギリスの監督ですよね、が監督で、うん、まあ、主演がもうエイミー・アダムス、で、あと他にもジュリアン・ムーア、ゲイリー・オールドマンとか、
うん、豪華、
結構豪華、アンソニー・マッキーとか結構豪華な感じで気になるなという感じですね。
はい、ということで次回、ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ見ていきましょう。エンディングです。
え？
ゾンビになっちゃった。
そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです。現在リアルイベントはお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は6月の26日土曜日15時午後の3時からです。参加費は無料で、チケットは現在受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。また、映画ファンの集いのスタッフが映画についてのおしゃべりをするツイキャスもやっていますので、こちらもぜひ聞いてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークでは、なぜか思い出しちゃう映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではミスターノーバディを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されるウーマン・イン・ザ・ウィンドウを鑑賞していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなで詰めていきますと感想を拾えますので、ぜひご利用ください。そしてですね、次回締め切り6月26日でございます。さらに号外で石川慶監督のアークもやりますので、そちらの締め切りは7月の2日でございます。合わせてお便りください。次週予告ミニお題トーク、なぜか思い出しちゃう映画、そして急げ映画館ではミスターノーバディやっていきます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
はたと、
たんたんでした。
またね、
またね。Thank you.